皆さんこんにちは。リナのジュエリーゆるラジオ、略してジュルラジ。この番組は私、国家資格貴金属一級技能士を技能士とジュエリーコーディネーター一級の資格を持つジュエリー作家のリナがジュエリーにまつわることをメインに、あんなことやこんなことをゆるーく語っていく番組です。はい、皆さんお久しぶりです長めのお休みをいただきありがとうございました。夫の故郷であるイタリアのマルケと友人の結婚式があったサルデーニアへの旅を終えて無事日本へ帰ってきましたね。ちょっと久しぶりのジュルラジなのでちょっと口がまめらない可能性がありますが、今回はまずは展示のお知らせをして、その後旅の雑談と、後半ではジュエリートークとしてサルデーニアで出会った赤サンゴについてお話ししたいと思います。ということでまずはお知らせです。現在7月11日土曜日から、もう始まってますね。今月27日月曜日までフーリゴシェード銀座店にてラミアカセッタの初個展が始まっております。私の在店日は7月25日土曜日12時から19時と26日日曜日11時から16時までです。在店日にはルースのオーダーなども受けたまわりますので、作品を直接ご覧になりたい方や少し相談してみたい方はぜひお気軽に遊びにいらしてください。ね、ちょっとラミアカセット初めての個展ということで、あと初めてのフーリゴシェド銀座店ということで、私自身もとっても楽しみにしています。はい、ぜひ遊びにいらしてください。はい、そしてここから少し旅のお話です。今回ですね、サルデーニャ島のアルゲーロっていう場所に行ったんですが、その一番の理由は夫の友人の結婚式がその場所であったからです。私にとっては初めてのイタリア式の結婚式への参列でしたね。もう楽しかったですそしてね、新郎新婦が幸せそうで何よりでした。まずね、式は厳かな教会で始まりました。やっぱ教会って静かで天井が高くてね、声や音がね、こう響き渡ってて、なんだろう、それこそ今ちょっと前にフランスで、隣国のフランスではすごい猛暑でなんか死者がねいっぱい出てるっていうすごく痛ましいねニュースが飛んでますけれども、そのイタリアではですね、ちょっと場所に地域にもよるのかもしれないんですけど、中部、そのマルケとかなんかその下の方は多分エアコン自体はついてて、もちろんそのサルデーニャのその泊まったねホテルというかなんか借りた部屋もね実際ついてて、なんか快適に過ごせてはいたんですけど、教会はねやっぱ古いからか、そういう空調は多分なくてないから、扇子がですね参列者には配られまして、扇子を仰ぎながら暑さをしのんで参加させていただきましたね。本当にとっても厳かな雰囲気の中でこうね、新郎新婦のお二人がね誓いを交わす姿を見ていました。新郎はイタリア人で新婦はポーランド人でした。なのでそのポーランドの方からも親戚や、ね、ご友人がたくさん参列されていて、なんか本当に国際的な結婚式でした。でそれでですね、なんかちょっとおかしな話があるんですけど、なんかどう見ても日本人の和顔でね定評がある私がなぜかそのポーランド人に間違われまして、なんか意味わかんないんですけどね、なんか多分新婦側のゲストだと思われたんでしょうね。なんかそれがね今思ってもちょっと不思議で少し面白かったですまあともかく 教会でのその式が終わった後はそのパーティー会場へ移動しました。でそこからがもう本当に長かったです。まずなんかアンティパストって言って前菜がビュッフェ式でありまして、なんかそれの量も半端なかったし、で全部美味しいから食べちゃうみたいな。でメイン料理はその後にボンボン来るんですけど、その食事もすごいし、その後話して、その後踊って、また話して、踊って食べてみたいな。で最終的には深夜2時ぐらいまでみんな踊り明かしてましたね。イタリアの式ってこんなに長いんだと驚きました。しかもなんだろう日本の結婚式ってだいたい式っていうか披露宴まででだいたい 2,3 時間ぐらいじゃないですか。けどそのなんだろう、その日、まあ、パーティーがまあ披露宴に近いのかな。その披露宴も親戚も全員いる中でみんな深夜までずっといるっていう、なんかそれがもう本当になんかこう新鮮でしたね。なんか皆さんは海外の結婚式に参加したことはありますか？まあなかなかないですよね。私も初めてでした。なんか式の進み方や、ね、その食事だったり音楽、あとゲストとの過ごし方まで、やっぱ国によってかなりねいろいろ違うんだろうなとは思います。でなんかそのパーティー中になんか言語でちょっと悔しい出来事もありまして、まあ私はですね、まあ、イタリア語を話すのは結構好きなんですよ。響きも可愛いし、なんか私の中では なんだろう韻踏んで喋ってる感じ、韻踏んでなんか歌ってるような響きに聞こえてて、なんかそれが結構好きで、ね、ペラペラですとは言えるほどではないんですけど、まあまあ意思疎通はできるかなというくらい、なんか日常会話だったり、ね、簡単なやり取りだったらなんか結構普通にできるようになってるんですよ。でもなんかこうパーティー中に それこそ、ね、イタリアの友人たちと一緒にトランプゲームをしてたんですよねでめっちゃ自由ですよね。けどもうずっとトランプゲームしててで そしたらそこになんかそのポーランドの方も一緒に遊びたいって感じで加わることになったんですよ。でそうなるとなんか共通言語は英語になってきますよね。で私は英語のリスニングはまあまあそこそこできると思うんですけど、なんかこうね何を言ってるかはまあ多分分かってる。でもなんかこういざ自分が話そうとするともう本当に英語が全然出てこなくて、なんか代わりにイタリア語が出てくるんですよなんか多分その入国してからずっとイタリア語を聞いてイタリア語でね、コミュニケーション取ってってなってるから、私の中での外国語がもう完全イタリア語になってるのなっちゃってるんですよね。なんか頭の中ではその人と話すときはあ英語喋らなきゃとは思ってるのに、もうね口からパッと出てきちゃうのがもうイタリア語で、ねあれがね本当に不思議でちょっと悔しいですよねなんかね、まあ英語もそんな話せるわけじゃないけどね、イタリア語わかんない人にね英語話イタリア語ポンって言われてもね何言ってんだって感じになりますし、なんか本当に英語が出てこなさすぎてちょっと悔しかったです皆さんは言語の切り替えってどうやってるんですか？なんか英語、イタリア語、日本語をこう頭の中でそれぞれなんだ引き出しみたいにして分けてるんですかね。なんか本当になんかこう多言語話せる方の頭の中を覗いてみたいなって思った日でした、ね、複数の、ね、外国語を話せる方がいらっしゃったら、もしよければどうやって切り替えてるのかぜひぜひ教えてほしいです。もしかしたらね、もしかしたらっていうか確実に勉強不足なところもあるから出てこなかったんだとは思うんですけど、 なんかそれにしても出てこなさすぎて辛かったので、ぜひあのコメントとかで教えてください。はい、まあ、そんなわけで、あの夫の友人の結婚式に参加するためにサルデーニャのアルゲーロに行ってきたのですが、まあせっかくなのでその結婚式の前にはちょっと前入りしまして、そのね数日間は観光もしてきました。まずそのアルゲーロで有名な洞窟を見に行きましたね。その海沿いのね洞窟があって、そこへ向かうために洞窟の場所までに向かうために長い階段を降りて向かわないといけないんですよ。その階段が600段ぐらいあって、あの正直もう洞窟の美しさよりもその階段を上り下りした記憶の方がもうすごく鮮明に残ってます。なんかね降りてる時はねまだいいんですよ。で降りその下ってる時がちょうどその洞窟に向かってる行きだったので、こう景色とかもう本当に綺麗な海と、ね、崖と、もうすごい美しい景色が広がってて、もう夫と二人わーすごい綺麗だねとか言って、もう写真パシャパシャ撮りながらあの歩きを進めていって、その時はもうめちゃくちゃテンション上がってて、まあ、ワクワクしながらね進んでたんですけど、でもねあの帰りは同じ階段を登らないといけないあれがねもう本当に大変でした。本当にあの洞窟の階どうだったって感想を聞かれたら、あの階段がマジでやばかったって答えてしまうぐらい階段の存在感が強かったですはい。でそしてそのねアルゲーロにはとっても美味しいフォカッチャ屋さんがありまして、もうこれが本当に美味しくて、惹かれるかもしれないんですけど3日連続で食べましたあの旅先でね同じお店に3日連続で行くってないですよね普通ねいろんなとこ食べ歩こうとかなると思うんですけど、けどももう1回あれを食べたいって思うぐらいもうめちゃくちゃ美味しかったんですよ。まずそのフォカッチャ、そのパンがもう生地もなんかカリカリサクサクしてて美味しくて、で中の具材も何が入ってたかな、ツナとフレッシュトマト、モッツァレラとあと生ハムとなんか何かがかかってて、もうそれがね食べた瞬間にあのおかわりしたいっていうぐらい、ね、食べてんのにねあのそう思うぐらいすごく美味しかったんですよ。まあ、でもうそれでね3日もう連続で行ってしまいましたで旅先でねお気に入りのお店が見つかると、なんか急にその町とねなんか親近感湧くというか、なんか少しだけあ今日もあの店行こうみたいな、なんか少しだけ日常ね、日常的な感じになるというか、なんかそんな感じでねあのもう食も楽しみまして、そしてもちろん海にも行きましたね。本当に海はね綺麗でした。だからもしかしたらこれまで生きてきた人生の中で一番美しかったと言ってもいいかもしれませんというぐらい、もう水がとにかく透明でサラサラしていて、なんか海の色ってまあ青といってもいろいろありますけど、このサルデーニャのアルゲーロの海は遠くから見るとまさに宝石のパライバトルマリンみたいな色でしたね。本当になんかジュエリー作家なのでどうしてもね宝石に例えたくなってるみたいなんですけど、あの夫にほら見て見てパライバトルマリンの色だよとか言ったらね、ネオンカラーだよって言ってもはてみたいな顔してたんですけど、本当にパライバの色だったんですよ、ね、でも近くで見るともうねすっごい透明なのに ね少し離れた場所から見るとそのネオンカラーの鮮やかな色に見える、なんか自然の色って本当に不思議ですね。なんか皆さんは まあ、これまで見た中で一番綺麗だった海ってどこですか？まあ、もしくは海じゃなくてもこの景色は宝石みたいだったと思った場所ありますか？なんかぜひ教えてください。まあ海も入りつつね、あと街ブラ、その旧市街みたいなところをね、街歩きしながら、その今回その6月に購入してくださった方の、購入特典にするポンタルトの購入特典にするお土産も探してきました。今回選んだのは、もうネタバレしちゃいますとイタリアらしいね、ちょっと小さな可愛いポーチと、あとお菓子のコンフェッティっていうのがありまして、それを選びました。でコンフェッティっていうと、なんか日本では紙吹雪を思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、イタリアではなんかアーモンドとか、まあ、そういったものを砂糖で包んだお菓子のことを言います。だからチョコっぽいお菓子です。だからよくね、結婚式やなんかこうキリストのなんだお祝いの場とかでよく配られるお菓子で、まあ、今回の旅にもなんかぴったりだなと思って選びましたので、ぜひ購入された方は楽しみにお待ちください。まあ、そんな風に結婚式に参加したり、洞窟へ行ったり、海で遊んだり、街歩きをした中で、このね、サルデーニャのアルゲーロのサンゴ博物館にも行ってきました。まあ、ここからジュエリー、今回のジュエリートークに入っていきたいなと思いますアルゲーロに行く前から、こう赤サンゴと深い関係がある街だということは、まあ、ほんのわずかに知っていたんですけどね。それこそね、イタリアのね、よく取れる、ね、有名な宝石といえばね、サンゴですし、ただね、実際に街を歩いて博物館を見てみると、まあ、想像していた以上に赤サンゴが町歴史そのものになってるなという感じがしました。アルゲーロ周辺の海岸はイタリア語でリビエアデルコラッロ、日本語にするとサンゴ海岸と呼ばれています。町を歩いていると赤サンゴを取り扱うお店や工房が結構あって、赤サンゴが単なるお土産ではなく町そのものと深く結びついていることがね、歩いてると伝わってきました。博物館で特に印象に残ったのがオロロッソデルメディテララメディテランネオすいません、めっちゃ言いにくいんですよね。オロロッソデルメディテランネオという表現です日本語に訳すと地中海の赤い金ね、すごく美しい表現じゃないですか。金色ではないのに赤い金、その鮮やかな色だけではなく希少性や町にもたらした富、そして人々が長い時間をかけて育ててきた文化まで含めて赤い金と呼ばれているように感じました。今回お話しする地中海の赤サンゴは主にコラリウムルブルムという種類です。サンゴというと海の中にある大きなサンゴ礁を思い浮かべる方も多いと思うんですが、ジュエリーに使われる地中海赤サンゴはそれとは少し違います。赤サンゴは鉱物ではなく海の生き物が作る骨格を磨いて使う有機宝石です。まあ、有機宝石とは真珠と同じように生き物の働きから生まれる宝石なんですよね。金やダイヤモンドのように地中海から取れるものではなく海から生まれる。まあそう考えてくるとちょっと赤サンゴの見え方が少し変わってきませんか？赤サンゴの枝をよく見ると本当に植物の枝のような形をしてるんですよね。昔の人がサンゴを植物だと思ったり、鉱物と植物の間の不思議な存在だと考えたりしていたのもなんとなくね、なんかわかる気がします。まあでも実際には動物の仲間ですよね。海の中でゆっくりと育ち、それがジュエリーになるんです。アルゲーロでは 赤サンゴはただ美しい装飾品として扱われてきただけではございません。漁や交易、職人技、信仰、そして町の経済とも深く結びついてきました。で、町の紋章にも海から伸びるサンゴの枝が描かれているそうですよ。つまり赤サンゴはアルゲイロの名産品というよりも、こう町の歴史やアイデンティティそのものに近い存在なんですよね。だからなんかこう展示を見ながら、こうね、ジュエリーになる前からもうすでにね、この土地の歴史そのものなんだなと思いました。なんか私たちって普段は店頭に並んだ完成品のジュエリーを見ますよね。こう綺麗に磨かれて金具がついてね、金属になって身につけられる形になったものを見る。でもその素材がどこから来て、どんな町や人の暮らしと関わってきたのかを知ると、なんかジュエリーの奥にある景色が急にぐっと広がってくるんですよね。皆さんはジュエリーを選ぶときって、素材の産地や歴史も気になりますか？それともまずは見た目の瞬間の好きを大切にするタイプでしょうか？まあ、正直ね、私はどちらも大切だと思うんですけど、正直後者の方が圧倒的に多いと思います。ただ旅先で土地と素材の関係を知ると、やっぱりそのジュエリーが少し特別に見えてくるんですよね。で、ちなみに赤サンゴの赤には、ね、昔から生命や血を連想させるイメージが重ねられてきました。地中海では病気や災いから身を守るものと信じられていて、子供のお守りや宗教的な装飾にも用いられてきたそうです。まあ、ここはあくまで歴史上の信仰や文化のお話で、まあ、医学的な効果があるという意味では全くございません。でもなぜ昔の人が赤サンゴに特別な力を感じたのか、あの深くて鮮やかな赤を見ると、やっぱね、なんか少しわかるような気がしますね。血の色にも火の色にも見える。小さいのにすごくやっぱ存在感があるものだなと思います。こうジュエリーとして身につけると、顔周りや胸元に小さなね、赤い光が灯るような、なんかそんなイメージを連想させますね。アルゲイロのサンゴ博物館には、サンゴ漁師たちの暮らしにまつわる興味深い制度も紹介されていました。それがカッシャデルコラール、まあ、日本語に訳すと、あのサンゴの箱、あるいはなんか、まあ、もうちょっと噛み砕いて言うとサンゴ銀行みたいな仕組みです。で、サンゴ業が、ね、盛んだった時代、漁師たちは漁期の終わりに取れたサンゴの一部をこう積み立てていたそうですよ。年齢を重ねてサンゴ漁を続けられなくなった時のなんか年金基金のような役割を持っていたそうです。しかもその基金は漁師たちを支えるだけでなく、教会の礼拝堂など公共のための事業にも使われていたそうです。取れていたサンゴの一部を未来のために残す、海から得た富をその時だけで使い切らず人や町へ還元していく、なんかすごく興味深い仕組みですよね。赤サンゴが町の経済を支えていたというだけではなく、赤サンゴを中心に人々の暮らしや助け合いの仕組みまで生まれていたことに驚きました。なんたってアルゲイロではそれこそ真珠よりも赤サンゴの方が価値があると言われていたぐらいです。で、まあ、そしてそのイタリアで赤サンゴと深い関係を持つ町はアルゲイロだけではございません。もう一つ有名なのがナポリ近郊のトッレデルグレコです。まあ、この場所をざっくり説明する、まあ、場所というか、まあ、ざっくり説明すると、アルゲイロは 赤サンゴが取れる海と地域の文化の町であって、トンレデルグレコ、そのナポリのところはサンゴやカメオの加工技術と職人文化でこう作られてる町、なんかそんなね住み分けがあるように感じます。海から取れた素材を美しいジュエリーや彫刻作品に仕立てていく、こう取る人、運ぶ人、選別する人、磨く人、掘る人、ジュエリーに仕立てる人、ね、一つの赤サンゴが見つけられる形になるまでにたくさんの人と土地がつながってるんですよね。こういう背景を知るとジュエリーって物としてだけではなく、やっぱ人の技術の連鎖でもあるんだなと思います。で、そして今回ですね、アルゲーロのその街ブラでお店を見ている中で、コンラリウムルブルムアダルゲーロというマークを見かけました。これがですね、アルゲーロ市による赤サンゴのその品質マークみたいなもので、本物の地中海赤サンゴを使い、なんかこう所定の基準や検査に従う認定事業者を指すものらしいです。なので、そのもしアルゲーロで赤サンゴを選ぶ時の一つの目安となります。目安っていうか目印になります。ただなんか宝石鑑別機関が個々のジュエリーに発行する鑑別書とは同じものではないので、なんかもしそのね高価な結構値が張る赤サンゴを購入する場合は、このマークだけでなく、なんかコラルロロッソとかコラリウムルブルムとか、なんかそういったね素材表記や購入店の証明書とかレシートもね一緒に確認して保管しておくと安心です。まあ赤サンゴに限らずジュエリーを購入する際はその素材についてお店の方に質問してみるのもいいですよね。まあそれはイタリアじゃなくて日本でもですね、どこで取れたものなのか、まあこれはちょっと宝石によってはね難しい場合もありますけど、まあね、あとどのように加工されたものなのか、どんなお手入れが必要なのか、まあそういったことを質問することで、まあただね買うというだけではなく、そのジュエリーと少しずつ関係を作っていけるような気がします。まあ、そして赤サンゴについて話すときに忘れてはいけないのが、赤サンゴは限りある海の資源だということですね。現在サルデーニャの赤サンゴ漁業はですね、誰でも自由に取れるものではないそうです。許可を受けた専門の漁師によるものに限られていて、だから漁の方法や区域などにも規制があって、その資源の状態をね確認するための科学的な調査も行われているそうです。まあ美しいからこそこれから先も残していける形で扱う必要がある。赤サンゴのジュエリーを楽しむことと海の環境や資源の保護を考えることは切っても切り離せない問題なんだと思いますね。ジュエリーをね作る側としても、やっぱり綺麗だから使いたいだけで終わらず、この素材はどこからどのように私たちの手元へ来たかっていう視点をやっぱり持っていたいなと思いましたね。なんかこれはなんかタイで鉱山見学した時も同じように感じました。でまあそして今回ですね、そんなね旅の思い出として私も赤サンゴのネックレスを購入してみましたね。やっぱり博物館を鑑賞して街を歩いて、やっぱ赤サンゴとアルゲーロのね関係をね知った後にこうやっぱり欲しいなと思って選んだ一本です。でただ赤色が綺麗だから買ったというよりも、やっぱ今回の旅で見た海や街の記憶もね一緒に持ち帰りたいななんて思って選びました。身につけるたびにサルデーニャの青い海やアルゲーロの街並み、あと博物館で見た赤いサンゴの枝とかをね思い出すような気がしています。旅先でジュエリーを買う魅力ってそんなところにあるんじゃないかななんて思いますね。 なんかその土地でしか見つけられないものを選ぶこと、そして日本へ帰ってからも身につけるたびに旅の時間へ少しだけねこう戻れるような感じがしますよね。こう写真とはまた違う身につけられるこう旅の記憶というか、なんかそういった皆さんはなんか旅先でジュエリーを買ったことはありますか？まあジュエリーじゃなくてもね、なんか日本人だったらお土産とか買いがちだと思うんですけど、ね、そういうなんか偶然出会って惹かれたものってありますよね。まあ今回のね、こう赤サンゴのネックレスはこれから私が身につけていく中で、まあ、少しずつねまた自分のジュエリーに、ね、なっていくんだろうななんて思います。旅の思い出から始まって日常の中で使う時間が増えていって、いつかねこうまた別の思い出も重なっていく。なんかジュエリーってやっぱ買った瞬間に完成するものではなくて、身につけた時間によってまた育っていくものなのかもしれないですね。はい、ということで今回ちょっと語りすぎちゃいました。ね、イタリアからね、ちょっとイタリア帰省からね帰省してきたというご報告と、ね、友人の結婚式で訪れたアルゲーロ、そしてそこで出会った赤サンゴについてお話しいたしました。ね、もしよろしければ皆さんも旅先で出会ったジュエリーのお話とか、なんかそんなのあればぜひコメントで教えてください。はい、ということでそろそろお時間となってしまいました。ね、あ、久しぶりすぎて何を言うかを忘れておりますが、この番組ではあなたの最近のジュエリーにまつわるお話やご相談などのお便りも募集しております。お便りはスタンド FM のレターや、あと Google フォームのねところからね送信することができますので、私に話してほしいトークテーマなどあればぜひ送ってください。さらに感想コメントも嬉しいです。各種ラジオ内でのコメントでも OK ですので、ぜひぜひコメントもお待ちしております。では今回は以上になります。皆さんの毎日がジュエリーで彩られることを願っています。ではまた次回のジュララジで